えと
久美子の栄養カフェ。
このラジオは私たちが日常生活でこれって興味深いなと感じたテーマについて10分ほどでお届けします。では久美ちゃん、今日のテーマは
今時の高校生の心をつかんだ戦略に考えさせられたことを話してみたいと思います。今ね、少子化じゃないですか、
うん、
ね、子供の出生率も70万人切ってさらに下がっていって、もう子供の数は減っているのに、どこの学校も学生を集めることはすごく一番大事な、なんていうかな、学校運営のために必要なことじゃないですか。
そうですよね。
だって学校の数山ほどあるのに子どもの数減ってるんだから、
うん、
淘汰されな、とりあえず今後は淘汰されていくんだろうけど、その中でこう、うちの学校に来てくださいっていう戦略を持つことってすごく学校運営の中では一番大事でね、
うん、
私もいろんな学校行ってますけど、大学短大でもオープンキャンパスって言ってね、魅力をアピールしてうちの大学に来たいなって思わせてもらうためにどうしたらいいかな、私もやってた時代もあるので苦労はよくわかるんですよ、
はあ、
例えば大学のオープンキャンパスだとどんなことするかっていうと、ノベルティって言って、
うん、
文房具セットとかファイルとかそういうものを配るであるとか、うん、オープンキャンパスのために駅からスクールバスを何度もこう輸送するよとか、
あ、
来たらハーゲンダッツのアイスが食べれるよとか、あの手この手で、そうそう、学生に来てもらわないことには魅力も伝えられないからね、
うん、
そういうことをすごくやるんですけど、それって当然高校だって同じなわけでね、高校だって人は来てもらわないといけないっていう中でね、ある高校がこういうことを変えたら、こういう PR の仕方をしたら学生の志願者数がめちゃ増えた、倍まではいかないけど 1.5 倍ぐらいに増えたっていうニュースを見たんですよ。
へ
ー。でね、その私はニュースから見たんだけれども、なんか普通に高校で何を変えたら学生がこの学校行きたいって思うんやろうっていう視点がね、
うん、
私の想像とは全く違うところだったのですごい驚いたんですけど、何だと思います？高校生がこの高校行きたいって思わせるようにする、まあ、戦略というかこと、今時の頃
なんかフレックスタイムとかうちの場合はねちょっと起立性低血圧があるから、はいはいはいはい、でも そういう人たちってほんの全員じゃないから、そんなに増えるっていうことはないやろし、ね、たくさんの高校生の心に響くっていう感じやもんね、
うんうんうん、でも確かに時間の使い方とかっていうのは昔のようにこうね、何時から何時までみたいなのは今の時代の子には合わないっていうのはあるかもしれないから、あ、なんかね、2限から来てもいいとかそんなんやったら行くっていうのもなんかありそうな気はしますよね。そう、私もなんかそういうのは子供に響きそうやなとか、スマホがどうとかね、今の時代だったらタブレット系がどうとか、うん、そういうのは、あ、そんなんやったらいいなみたいなのはあるのかなと思ったんですけど、それがね、制服を変えるっていうことやったんですよ。
制服を変える？
そう、
制服を変えるってよくあるパターンじゃないですか
ね。おしゃれなのに変えるっていうのがあるんですけどね、今ね、パーカーを制服にするっていうのが流行ってるんですよ。
パーカー、
そう、
パーカーって言ったらなんか、
うん、
パーカー、
パーカー制服っていうらしいですけど、こうカジュアルな感じで着れる、
ほう、
まあおしゃれだみたいなのもあったり、
へー、おしゃれなんやパーカーって。
そう、今時のこの感覚、私たちとはね当然違いますけどね、
セーラー服だとか言って、
そう、
へー、
でパーカーの制服を導入したら志願者が増えたんですって。
パーカーの制服で。
うん。
そうなんや。
で、 なんか入学する前にパンフレットを見て、いいなと思ったとか、なんかフードがあるのが可愛いよねとかもあるし、そういう見た目のもあるし、あとはやっぱ機能性、動きやすい、あったかい、ボタンがついてないし、あの可動域が広いですよね、確かに。学ランとかセーラー服と比べたら。
そうか。
っていうような声もあるですって。でね、そういえば、なんかよく、まあ、私まだ子供、高校生じゃないけど、今時の子ってユニバとか、ディズニーランドとかに制服で行くみたいなことも一つのなんか、流行なんですよね。女子高生の。なぜかというと、大学生になると制服はなくなるから、特権みたいな。JK の特権みたいな感じで、なんか制服がない学校の子は制服を友達から借りてわざわざ来て、おそろで行ったりとかね、なんか制服っぽい
そういう感じなんや、
わざわざ買ってそれを着ていくとか、そういうなんかあるんですって。っていうぐらい、なんか当時も今もそうですけど、子供にとってのこう、まあ、見た目が大事な、ね、時期年代っていうのもあるけど、そこになんか学校側が制服というのはこうあるべきみたいな、昔の日本のね、カチッとしたものべきみたいなものを、子供たちの気持ちってこうだよなに寄せた結果、学生の募集につながるっていうのがね、例えばうちの学校に来たら海外留学にこのぐらい行けますとか、うちの学校はこういうなんか先生が来てネイティブの授業がたくさんできるので英検何級を何パーセントが取ってますみたいな、いわゆる中身で売り出すみたいなのが、まあ私の頭では想像だったんですけど、その制服を変えるもちょっと可愛いのに変えるじゃなくて、こう既存ではなかったような形のもの、今の子供が欲するものを取り入れるだけでね、授業多分中身何も変えんでも人来るんやみたいなのがあ、すごいすごいなって思ったんです。この
そっか、
何、真正面突破じゃなくて横からなんか突破してくるみたいな感じ。そう、それでね、なんか思ったのが、自分がビジネスしててもそうなんですけど、カスタマー、消費者のニーズに沿ったことをやる、やらないと、自分がすごくいいなとか、自分のポリシー、信念みたいなのを言ったところで、その求めてる人がそれを求めてなければ、ベクトルは交わらないわけじゃないですか。永遠に平行性。っていうのと同じで、ああ、相手のことを考えてサービスを提供するって、まさにその一つをここに見たって感じだったんですよね。
なるほど。
相手の求めてる、今の若い者が求めてること、別にそれはね、歩み寄ってなんかごますって子供来てほしいではなくて、でも結局そうやって動きやすいし、あったかいんやったらその方が効率的じゃないですか。確かに私も6年間セーラー服の学校に行ってたんですけど、ここの手首は擦れて、生地は切れてくるし、何度も腕上げてたら脇の下の生地もほつれてくるしとかっていうのは経験したし、動きやすいかったら動きはにくいんですよね。
そうですよね。
でちょうどコロナが数年前に流行ったので、大阪の公立の中学校に通ってるうちの子供は夏服が体操服で良くなったんですよ。
あ、そうなんや。
今まではいわゆる冬は学ランと長ズボン、夏も長ズボンに半袖のカッターシャツみたいな、いわゆる普通の学生服だったのが、コロナで換気しなあかんとかいろいろあった中で、制服暑いからっていうので、
あ、
どうもその頃からハーフパンツといわゆる本当に T シャツの体育する授業が制服でいいようになったんですよ。でもその子供たちを見ててね、うちはもう中1で入った時から夏は短パンと、あ、ハーフパンツと T シャツで登校してる姿を見てね、あ、絶対子供たちこの方がいいやろなっていうのはすごい感じたんですよ。だって動き回って汗かく、 ね、あの世代は。だから機能的にはいいなと思ったんで、そのパーカーも機能的にはいい意味では、この方がええんちゃうかなっていう気もするし、
うん。
うん、なんか硬い頭を柔らかくしていろいろ考えてみるって大事やな。すごい思いました。
そっか。その学校も、
うん、
ただ単に学生集めるっていう目的はあったかもしれへんけど、うんうん、やっぱりそのパーカーによって学生さんたちが過ごしやすい服っていうのを着れるようにしようみたいなことを考えられたと思うので、
うんうん、
この学校を選ぶときにはただ単に制服が変わったっていうだけじゃなくって、あ、自分たちのために変えられる学校なんやっていう考え方っていうのを、うん、知れる制服だけのことでもそういうのもあるんじゃないかなって思ったんですけどね。
確かに確かに柔軟な学校だなって思ってもらえそうなのはありますよね。
今回は今時の高校生の心をつかんだ戦略っていうのはパーカー制服を取り入れて学生さんたちがたくさん応募されたっていうことだったんですけど、そこからビジネスにおいて消費者のニーズに沿ったことをちょっと考えてみるっていうこともすごく大事なんじゃないかなっていうのに気づいたっていうことですよね。
本当、本当そうでした。
で、皆さんもいろんなことされてると思うんですけれども、そのお客さん、カスタマーとか相手のニーズに応えるためにもう真正面ではなくて横から違う方向からなんかニーズに応えられる面はあるんじゃないかなっていうのを考えてみてもらうっていうのもいいんじゃないかなって思いました。ではまた。